Okay, you ready to go?
準備 OK ですか？行きましょう。
When you think of calcium, what's the first thing that comes to your mind?
カルシウムと言われたら、まずピンと頭に来るのは何ですか？はい？カルシウムの取り方とか、カルシウム取るのに小魚?Okay.
What is it?
Small fish, they said, but somebody said
small,
milk.
Small fish.
That's true. With the bones. That's the Japanese way.
Yeah, okay. Well, for an American, they would be cows.
アメリカ人に言えば必ず出てくるのは、あ、それは牛乳です。カルシウムイコール牛乳。
Depending on where you grew up, you've got a certain mindset.
育った環境にね、考えは違ってくるでしょうけど。
In America, you gotta drink your milk.
もうアメリカではもうずっと言われてきたの、牛乳飲まなくちゃいけません。
What happens if you don't drink your milk?
牛乳飲まなければどうなるかというと、
gonna break your bones.
もう骨粗鬆症になる、骨を折ってしまう。
Because 90% of the calcium in our bodies is in our bones.
体中にあるカルシウムの9割は骨にありますから。
But we're going to find out that milk has nothing to do with the calcium in our bones.
しかし、この勉強が終わったら皆さん分かってもらうことは、私たちの骨にあるカルシウムとミルクは何の関係もないです。
Okay. We've got basic nutrients that do basic things in our bodies.
私たちの体にいろんな作用する栄養が必要ですね。
We've got some nutrients that provide fuel for the body.
体の燃料になるものがありますね。
Some nutrients provide building materials to build up our bodies.
体を作るための栄養素もあります。
And some provide nutrients to keep our body systems running.
また体の作用、いろんな作用ができるための栄養あります。
Now the ones that fall into this category would be vitamins.
これは今言ったのはビタミンですね。
And minerals.
ミネラルもそうですね。
And we're going to be talking about the mineral calcium.
今日のテーマカルシウムはミネラルですね。
Now many people when they take their when they want to get their minerals, they'll take supplements.
人によってですね、ミネラルが気になる人はサプリで取ろうとします。
There's a problem with this.
問題一つあります。
Either they're coming from a dead animal or they're coming from the earth.
だいたいこういうミネラルといえば動物から取ったものか、地面にあるものを使って作ってます。
If they're coming from the earth, your body can't use them.
地面で取ったものは体はそのまま使えないです。
If they're coming from a dead animal, you shouldn't want them.
動物から取ったのであれば、入れない方がいいです、体に。
This is the way we should be getting our minerals.
私たちはミネラルを取りたいと思うならば、こういうものから取りましょう。
To the good foods that are growing up out of the ground.
その地面で地面から栄養を吸収している植物からです。
I mentioned that this morning, didn't I?
今朝も言いましたね。
If you want to get iron into your body,
鉄分を取りたいのであれば、
what should you do?
どうすればいいんですか?
Eat nails?
釘を食べる必要はありますか?
No, stick the nails in the ground next to your plants.
その植物のそばに鉄分があるように釘を押せば、鉄分が吸収できます。
They take up the iron.
その吸収して使える状態にします。
And it becomes organic for us. We can use that.
有機物になりますから体が吸収できます。
Okay. We have quite a bit of calcium in our bodies.
私たちの体にかなりカルシウムがあるんです。
About 1.35 kilograms in our bodies.
1.35 キロが入ってます。
Our bones aren't all calcium.
骨全部はカルシウムではありませんけど。
But there's some certain things that calcium does besides build bones.
カルシウムの役目は骨を作るだけではありません。
If we do not have enough calcium in our bloodstream,
カルシウムが足りないと、
we cannot form blood clots.
血液を止める作用ができません。
We've got to be able to clot our blood.
止める必要があります。
If we don't have enough calcium in our bloodstream, in our bodies,
カルシウムが足りないと、
we don't have good nerve transmissions.
神経伝達がうまくいきません。
It can lead to convulsions even.
それはいろんな問題を起こしますけど、引きつけっていうことまであります。
And calcium has another function.
またカルシウムは別な働きをします。
The building of many enzymes that we talked about this morning.
今朝話した酵素を作るためにもカルシウムが必要です。
These are the good things that our body needs.
カルシウム、これはすべて体にとって必要な作用です。
So calcium is important.
カルシウムは本当に重要な栄養素ではあります。
But something else you have to understand about calcium or any other nutrient.
そしてカルシウムや他の栄養素について理解していただければならないことがあります。
They're all in a balance in our systems.
一つの栄養素が他の栄養素とバランス取り合ったり関係し合ったりしてます。
All right, look at sodium here.
例えばここにナトリウムがありますね。
It apparently, if you take too much, it's going to affect your calcium.
これを見ると、ナトリウムを取りすぎると、カルシウムにも何らかの影響があるでしょう。
And also, phosphorus.
リンにも影響する。
And also, manganese.
マンガンにも影響するでしょう。
So our body wants to maintain a nice balance.
体は、そのバランスいつも取ろうとしてます。
Vitamins and minerals have the same interactions.
ビタミンとミネラルの関係もそうですね。影響し合ってます。
You take a vitamin D supplement.
ビタミン D がいいと思ってサプリで取るとすると、
affects your calcium.
カルシウムにも関係します。
affects your phosphorus.
リンにも影響します。
Now, where should you get your vitamin D from?
ビタミン D はどこで取るのが一番いいんでしょうか。
Any ideas?
わかりますか。
Yeah, the sunshine.
はい、日光浴びると。
Now, there's something interesting about that.
興味深いことに。
You can get vitamin D fortified milk.
牛乳にですね、ビタミン D 添加してあるのがありますね。
That might give you 100 milligrams of vitamin D.
それを飲むとビタミン D を100ミリグラム得られるでしょう。
You go out in the sunshine for a half hour.
外に出て30分日に当たれば、
you've got the potential of taking up 20,000 milligrams of vitamin D.
2万ミリグラムほど作る可能性があります。
But you won't.
でもしません。
Because that would be toxic.
それまで取ったら体にとって毒になります。
So here's the way the body works.
なので体はこういうふうにします。
It takes just what it needs.
必要な分だけ受け取ります。
And the vitamin D then works with the calcium to build good bones.
その受け取ったビタミン D がカルシウムと関係し合って丈夫な骨を作れます。
I find that to be a wonderfully amazing thing.
すごく素晴らしい仕組みだと思います。
You can overdose on a tablet.
錠剤で取ればそれは取りすぎは簡単にできます。
You can't on the sunshine.
でも日光で得たビタミン D は作りすぎとかはありえないんです。
You know, sometimes over a baby's crib they'll put a thing called a mobile.
赤ちゃんの寝るベッドの上にね、ぶら下げるものがありますよね。
Do that in Japan?
日本でもそうしますか？
All the different things hanging there.
いろんなね、赤ちゃんが見て楽しむようなものをこうぶら下がってますね。
All in perfect balance.
それはバランス取り合ってるものですね。
But what happens if you hang a towel off one of those little things?
このとんがってるところにタオルを引っ掛けたらどうする？どうなる？
The whole thing goes crazy.
ぐちゃぐちゃになりますね。
And that's what we do to our bodies all the time.
それはサプリ取ればそういうふうになってしまいます。
But the body knows that.
体はそれはちゃんと分かってます。
Because there is calcium in everything that you eat.
食べ物の多くのものにカルシウムがあるんです。
And it says we can only take so much.
体がどれだけ必要なのか分かってます。
So for all the calcium you put in, the body will only take up about 20-30%.
カルシウムたくさん入れても、だいたい 20% から 30% しか吸収しないです。
Where does the rest of it go?
その残りはどうなりますか?
Goes right down the toilet.
トイレに流すことになります。
After it took a trip through your kidneys.
でもそうトイレに行くのにはまず腎臓を通らなければなりませんね。
And if it's the wrong type of calcium,
そのカルシウムが良くない種類であるならば、
that means not a plant calcium,
つまり植物から取ったカルシウムでなければ、
it will start to mineralize your kidneys.
それ腎臓の中で少しずつ蓄積されて固まります。
What does that lead to?
それはどういうことですか?
Kidney stones.
腎臓の血栓ですね。
Now, has anyone here ever had a kidney stone?
腎臓血栓になったことある人いますか? 血石、ごめんなさい。
血石
になった人ありますか?
Was it painful?
痛かったですか?
Yeah.
大変ですね。
You know, they say if a man gets a kidney stone,
男性でこの、腎臓結石になれば、
He can understand what a woman goes through in labor.
初めて奥さんのお産の痛みが理解できます。
The difference is that could be a six months labor.
その違いはお産はすぐ終わるけど、あれはもう6ヶ月間痛い思いするでしょう。
You don't want kidney stones.
絶対にこう作りたくないものですよね。
So watch your animal calcium.
なので動物性のカルシウムを取ることを少なくしましょう。
I was reading an interesting study.
興味深い研究を見てました。
Took two groups of boys.
青年たちですね、2種類に分けました。
Put them on a standard diet.
みんな普通の食生活してました。
But one group, they added some supplemental calcium.
片方にはカルシウムを足しました。
The other group was a low amount of calcium.
残りのグループはそれより少なくカルシウムを取ってました。
Okay. And then what they did is they tested, they gave them a diet and measured how much calcium they were losing after two months.
こういうふうに 2ヶ月続けてどれだけカルシウムは彼らから流れているかを測りました。
This is what they found out.
このことが分かりました。
The group that was getting the high calcium in their original diet,
高いカルシウム取ってた人は、
their body could only, whoops, the other one, the body could only take up 103 milligrams of calcium.
103 milligram のカルシウムを吸収してました。
Those taking the low calcium diet,
カルシウムの少ない食事してた人は、
their bodies could take 375 milligrams of calcium.
375 milligram を吸収することができました。
So the lower the calcium, the more able the body is to take in calcium.
つまりカルシウムが必要であれば、体がそれを上手に吸収することができるんです。
And that's the way we want it.
それが理想ですね。
Because both of those groups of boys were receiving the same amount of calcium in this study.
この研究の中で両方のグループがカルシウムを同じ与えられてました。
That means these boys were dumping a whole lot of calcium through their kidneys.
つまり吸収できなかった人たちがたくさんのカルシウム腎臓を通して彼らが捨ててたんですね。
Now, when trying to determine how much calcium we need to go back to the original diet.
どのぐらいカルシウムが必要かと考えるときに、もともと理想の食生活のことを考えなければなりません。
What was your original diet?
あなたの生まれて一番最初に口に入れた食事は何でしたか?
Well, hopefully it wasn't cow's milk.
牛の乳ではなかったんでしょうね。
How long does it take a calf to double its birth weight?
子牛が生まれてから体重が2倍になるのにどのぐらい期間が必要でしょうか?
47 days.
47日。
How much calcium is in a cup of cow's milk?
牛乳の1カップにどのぐらいカルシウムが含まれているでしょうか
288 milligrams.
288 milligrams です。
Okay. Now let's look at human milk.
はい。人間の場合はどうでしょう
How long does it take a human baby to double his birth weight?
人間の赤ちゃんの生まれた時の体重が2倍になるのにどのぐらいかかりますか
?6 months.
6ヶ月です。
How much calcium is in mother's milk?
母乳にはどのぐらいカルシウムが含まれていますか?
Only 80 milligrams.
80 milligrams です。
So apparently, the divine designer who made these milks says we don't need that much calcium.
これを見るとわかりますね。それぞれ人間と牛を作った神様、その栄養となる母乳と牛乳を作った神様が人間にそれほどカルシウム必要ないということを教えてくれてるんですね。
And it's during this time that the bones are growing the fastest.
この赤ちゃんの時期は一番人生の中で一番成長している、骨も成長している時期なのに。
You know, I've mentioned already, I like to eat.
前言ったように私食べるのが好きです。
But I don't want a week's worth of food in one day.
でも1週間分の食べ物を1日で食べたいと思いませんね。
I like to have a meal here and a meal here and a meal here.
一食、次の食、適当に分けて食べたいですね。
That's the way the bones are.
骨もそうです。
You give it this huge amount of calcium.
いっぺんにたくさんのカルシウムを与えても、
It can only use that much.
これだけしか使えない。
The rest of it right through the kidneys.
その使えない部分はどっか行かなければならないですね。腎臓を取って捨てられる。
Now, the problem is not the fact that we do not get enough calcium.
私たちの多くはカルシウムが足りないっていうのが問題じゃないです。
You get plenty of calcium.
取ってる量は足りないわけじゃないです。
Here's the problem. We lose too much calcium.
問題は本当は捨てる部分が多すぎる。
We talked about being in a balance.
ものがこうバランス取り合ってると言いましたね。
Calcium and protein are in a balance.
カルシウムとタンパク質がお互いに影響し合っているものです。
You eat a high protein meal.
タンパク質が多く含まれているものを食べていると、
Your body is going to dump calcium.
カルシウムを失うことになります。
Why?
なぜ?
Well, there's a few reasons.
その訳がいくつかあります。
One is protein. We're talking about animal protein now.
タンパク、動物性のタンパク質は
It is acid.
酸性です。
We looked at that this morning.
今朝言ってみましたね。
pH is something like 5 or 6.
pH が5とか6とかですね。酸性の強いものです。
That's not compatible with life.
私たちの体に合わないですね。
So what does the body do?
なので体はどうしますか?
It sends an alkali material.
そのものを調和するためにアルカリ性のものを血液に出さなければなりません。
Like calcium.
カルシウムがそれです。
Where does it come from?
そのカルシウムはどこから取ってますか?
Your bones.
骨に入っているカルシウムを使います。
So you dissolve your bones to bring the pH back up.
pH を適当なレベルにするのに血液骨を溶かしていることになります。
And then that calcium goes through the kidneys and into the toilet.
その骨からせっかく骨から取ったカルシウムがもう役目果たしてからまた腎臓を取って捨てられるんです。
Same thing with phosphorus.
リンもそうです。
Okay. You and milk is high in protein.
牛乳は動物性のタンパク質がいっぱい入ってますね。
Milk is high in phosphorus.
リンもいっぱい入ってます。
And it's in a balance here.
それもこうバランスし合っているものです。
But what is even higher in phosphorus? What liquid is higher in phosphorus?
しかし飲み物の中で牛乳よりもっとリンが入っているものは何があるんでしょうか?
Soft drinks.
炭酸飲料水。
Matter of fact, because of those things, osteoporosis is now a childhood disease.
子供の時から炭酸飲料水多く飲んでいることが普通になっているので、子供でも骨粗鬆症になったりすることもあるんです。
And sodium.
またナトリウム。
It's the same balance here.
これもカルシウムとバランス取り合うものです。
A high sodium diet.
ナトリウムが多くなると、
your body's going to dump calcium.
カルシウムが流れていく。
It's just the way the body works.
そういう仕組みになっています。
And then potassium.
カリウムもそうです。
Now we mentioned four things here.
ここに4つのものを言いました。
Protein.
タンパク質。
Potassium.
カリウム。
sodium,
natrium,
and what's the other one I mentioned?
なんだった？もう一つ。
I'm forgetting already.
Phosphorus.
Phosphorus.
リンですね。
All of these things are high in cow's milk.
これらの4つの栄養素は牛乳にたっぷり入ってます。
It causes osteoporosis four ways.
なので牛乳自体が骨粗鬆症、この4つの意味で骨粗鬆症を引き起こすものです。
Milk causes osteoporosis?
牛乳が骨粗鬆症？
That's what science is telling us now.
そのような研究がありました。
Calcium intake has no protection for your bones.
カルシウムをたっぷり取ってても、それは必ず骨が大丈夫だということは言えないっていう研究の結果です。
As a matter of fact, those countries that have the most milk have the most broken bones.
実は国の中でですね、人口がたくさん飲んでる牛乳飲んでる国ほど骨折が多いです。
Okay. Another study.
もう一つの研究です。
Less than one cup of milk a day has no effect on your bones, it says.
1日一杯飲むか飲まないかでも、それでこう骨が弱かったりとか折れたりとかそういうことは見られない。
Basically telling you there's no protection in milk.
つまり飲んでも飲まなくても骨にはなんていうのかな骨への守りになりません。
Here's that study.
こういう研究もありました。
My dear country.
私の国。
102 hip fractures per 100,000 people.
10万人の人口に対してこれだけの人はこの股関節をの骨折はあります。
Large amount of dairy calcium.
私アメリカ人はたくさんの牛のカルシウムを取ってます。
Large amount of meat protein.
同時にたくさんの動物のタンパク質も取ってます。
Now people consider that a healthy diet.
それはとてもバランス取れている食事と考える人もいます。
If it's so healthy, why are our bones so sick?
そんなにいい食生活であるならばどうして私たちの骨がこんなに問題が起きているんでしょうか。
Now look at the next country, New Zealand.
次の国見てください、ニュージーランド。
They have less hip fractures,
骨折がより少ない。
But more dairy and more protein.
私たちより、アメリカ人よりカルシウムもタンパク質が多いです。
How can you explain that?
なぜでしょうか。
Well, it's the people in New Zealand.
それはニュージーランド人に違いがあります。
They're far more physically active.
彼らは全体的に言えば生活がとても活発ですね。彼らを動かしていることが多い。
It's a very hilly island.
その島国であってこう丘とかいっぱいあります。
And that's another thing that we need every day. We need to stress our bones.
結局ですね、こう歩くこと骨に仕事を与えることによって骨が丈夫になります。
If I lift something heavy,
もし重いものを持ち上げる、
there's a muscle up here and attaching down here and it's pulling.
ここにある筋肉が骨にこうなんていうのかな引っ張ってますね。
It's stressing the bone.
その骨にこう仕事を与えてるんですね。
And when that happens, the bone says, "We need some more bone down here."
その骨にこう重みがかかったりとかすると、骨が脳に信号を送ります。丈夫でなくてはなりません。もっとカルシウムちょうだいと。
So there's certain cells that start laying down more bones.
そこで骨を作る細胞が活発になります。
If you quit exercising,
もし運動をやめれば。
There's another set of cells.
別の種類の細胞があります。
They eat the bones.
その骨を削っていく。
As long as you can move, move.
もし体が動く状態であれば、その動ける限り動いてください。
So where are some good sources of calcium if we shouldn't drink milk?
牛乳でカルシウム取るべきでなければ、どこから取ればいいんでしょうか?
It is everywhere.
あっちこっちにあります。
Matter of fact, deep green leafy vegetables far more than cow's milk.
色の濃い菜っぱは牛乳よりたっぷりカルシウムが入ってます。
Tofu has more than cow's milk.
豆腐でも牛乳よりはカルシウム入ってます。
But basically, if you're eating a vegetarian diet,
健康的な菜食の食事しているならば、
And you're getting your exercise.
運動をしていれば、
You're getting enough calcium.
カルシウムは十分取っていることでしょう。
Because like I said, our problem is not the fact that we don't get enough.
多くの人の問題はカルシウム十分取ってないではありません。
The problem is we keep dumping it out of our systems.
せっかく取ったカルシウムを流すことが多すぎるが問題です。
Right. I've already mentioned those four elements that make us lose it.
カルシウムを長く結果を生み出す4つの栄養素を言いましたね。
Lack of exercise makes us lose it.
また運動しないこともカルシウムが流れます。
Caffeine makes us lose it.
カフェインもカルシウムが失う、カルシウムを失うことになります。
A postmenopausal woman will lose her bones over one cup of coffee.
月経、閉経、閉経後の女性であれば、1日一杯コーヒー飲めば骨が少しずつ削られていきます。
How much of her bones?
どのぐらいでしょうか。
1.4% every year.
年間ですね、1.4% 減る骨の量。
In 10 years, she's lost 14% of her bones.
10年経ったら骨の 14% はなくなってるということですね。
Smoke a cigarette.
タバコ吸ったら。
Another 1% every year.
これも年間 1% 骨が削られていきます。
We don't need to lose our bones.
骨を失いたくないですね。
They should be getting stronger all the time.
年々に強くしたいものですね。
All right. So I said I broke 7 bones 2 years ago.
私2年前に骨7箇所骨折したと言いましたね。
You go down a hill on a mountain bike and crash and see how many bones you break.
自分の骨が弱ってるわけじゃなくて、自転車に乗って急坂降りるのスピード出すぎて誰だって骨が折れるんです。
I just think I didn't break more.
もっと折れなかったことは感謝するだけです。
But they were healed in a month.
しかしその骨が1ヶ月経ったらもう治ってました。
Okay. Some more things about dairy products.
牛乳について他にカルシウムだけじゃなくて他に言いたいこともあります。
It is one of the most implicated things in development of allergies.
アレルギー引き起こすものの中で牛乳が最も犯人になっている。
Asthma.
喘息も。
Migraines.
偏頭痛も。
Sleep problems.
睡眠障害。
Bedwetting.
また熱症、お熱症。
But there's something else that dairy products.Are implicated in.
また乳製品もう一つの大変な問題に関連すると言われてます。
Type 1 diabetes.
糖尿病、1型糖尿病です。
Why would that be?
なぜでしょうか。
In our body, we've got a special protein that produces insulin.
私たちの体の中でインスリンを作る特別なタンパク質があるんです。
It's down there in our pancreas.
膵臓のある細胞にあります。
It's made up of a very special combination of amino acids.
ある種類のアミノ酸の組み合わせでできているタンパク質です。
But there's another protein that looks just like it.
それにそっくりなタンパク質は別に存在があります。
Same combination of amino acids.
全く同じ組み合わせと量のアミノ酸でできているんです。
What is that?
何でしょうか。
Casein.
カゼインです。
The protein in cow's milk.
牛乳の中のタンパク質です。
Now, if you happen to be allergic or sensitive to this casein,
このカゼインに敏感であるならば、
your body recognizes that in your body as an enemy.
それは体に入ると、それは敵だと判断します。
And so what does it do?
そしてどうしますか?
It sends the immune system to the rescue.
免疫系をそれにこうやっつけるように命令します。
Makes up an antibody.
そのものに対して抗体ができます。
Now these are specific weapons.
抗体というのはとっても特定なものに使われるものです。
Made for just one target.
的が一つだけしかないです。
What's this one's target?
これの 抗体の的は何ですか？
カセイン。
何をやっつけようとしているかというと、そのカセインですね。
What does it look like?
カゼインの形を思い出してください。
17 amino acids.
17種類のアミノ酸でできてます。
So the body floods itself with these antibodies.
この抗体が血液に回ってますね。
And they're attacking this casein.
そのカゼイン見つけ次第それをこう殺します。
Do you see the problem yet?
何が問題か見えてきましたか？
That casein looks just like those cells down in the pancreas.
そのカセインの形とその膵臓にあるインスリンを作る細胞はそっくりなものなんです。
That are working to make the insulin.
体が必要としているインスリンを作ってくれている細胞です。
And now the immune system attacks it.
それが免疫がそれに来たら敵だと思って攻撃します。
What do you have left?
そしたらその結果は
Type 1 diabetes.
1型糖尿病になってしまいます。
You see, it's an autoimmune disease.
1型糖尿病というのは免疫、自己免疫疾患です。
The body fought it and the body won.
体がそれに対して戦って勝ってしまったんです。
And you lost.
負けたのは自分ですね。損します。
Another thing connected with dairy protein.
牛乳にあるタンパク質のもう一つの問題は
It's one of the leading causes of anemia in children.
子どもの中でですね貧血を引き起こす最も大きな原因です。
It causes intestinal bleeding.
腸の中で血液が出血になります。
And you do not want to be anemic today.
特に今貧血になってはいけません。
Why today? Why is it different today?
なぜ特に今でしょうか？
Because of Fukushima Daiichi.
これも福島第一と関係あります。
It's putting out ionized radiation.
そこから放射性物質が出てきてます。
There's some of that radiation that mimics iron.
その、ある種類、いろんな種類ありますけど、ある種類は鉄分によく似ています。
And if your iron is low,
もし体の中の鉄分が足りなければ、
your body welcomes that ionized radiation.
その物質が体に入るともう吸収されるんです。
I'm pretty sure it's plutonium.
プルトニウムだと思います。
You do not want that in your body.
それは決して体に吸収されてほしいものではありません。
Okay.Oh, another thing that makes you lose, I've already mentioned you lose bones because of acid.
酸性のものを食べると骨弱くなっていく、カルシウムが流れていくと言いましたね。
Milk pH is 6.
牛乳の pH は6ですね。
Farewell bones every time you take a drink.
飲めば飲むほど骨が弱くなっていきます。
Japan has been a subject of a study since 1946.
1946年から日本である調査が行われています。
They look at 20,000 people every year.
2万人ほど調査されます、毎年。
They look at their habits.
その習慣を見てみます。
Their eating patterns.
何をどのぐらい食べているか。
Their diseases.
どのぐらいの何の病気になっているか。
The age at which children reach maturity.
子供は何歳から大人の体になっていくか。
Well, going back to 1950.
1950年ちょっと見てみましょう。
They were looking at how much dairy products the average Japanese ate per year.
日本人で1年間どのぐらい乳製品を取っていたかっていうのがその調査で分かりました。2.5kg だけでした。
per person per year.
1人当たり1年間 2.5kg でした。
25 years later.
25年経って、
1975
年、
it was 53.3kg.
それは 53kg 以上になってました。
Okay, so the scientists will look, wow, that's a big increase.
わあ、かなりね、この間にかなり増えましたね。
What else increased?
その間に他に増えたものはないでしょうか。
Strokes 38%。
脳卒中は 38% 増加しました。
Heart attacks 35%。
心臓病や心筋梗塞が 35% 増えました。
Breast cancer 77%。
乳がんは 77% 増加しました。
colon cancer 77%。
腸がんが 77% 増加しました。
Lung cancer 300%。
肺がんが 300% の増加です。
Doesn't sound like a dietary improvement to me。
食生活が良くなったという感じにしませんね。
But there's even something more shocking。
またショッキングなものさらにあります。
The age at which young girls reach their first period。
女の子が最初の生理を迎える年齢です。1950年では、
15.2 years old。
平均で15歳でした。
25 years later。
25年経った頃には、
they had lost 3 years。
それは3年も下がってました。
That is a serious problem。
それは大変な問題です。
It causes many problems with young people。
若い時にもいろんな問題が起こります。
What caused this?
これはこの原因は何だったんでしょうか。
Now the study was comparing it to how much more dairy we're getting.
その研究では乳製品が多くなったからではないかと言ってました。
What is it about the dairy?
その乳製品ではどうしてこういう結果が見られるんでしょうか。
There's a thing called insulin-like growth factor.
インスリンに似てるですね、成長ファクターというのがあるんですね、IGF と言いますが。
It's made up of 80 amino acids.
それはアミノ酸の80種類でできているタンパク質です。
Humans have it.
人間の体にもある。
And cows have the same thing.
牛の体にもあるんです。
So when you supplement with cow's milk,
ですから牛乳を飲むと
You're getting a cow's amount of insulin-like growth factor.
その牛の体にあるその成長ホルモンを自分のよりも足しているということになります。
And remember that baby cow doubled its birth weight in 47 days.
その牛の赤ちゃんは47日で体倍になったんですね。覚えててください。
So that's going to make you grow very fast.
ですからそういうものを子供に飲ましたりしてると成長が早くなります。
And mature very quickly.
成長が早くなって成熟、大人の体になるのも早くなります。
Now that's bad.
それはいいことではないです。
But the picture gets worse.
さらに恐ろしいこと。
It greatly increases the growth of breast cancer.
その特に乳がんのがん細胞の成長もかなり早めるものです。
If you know somebody with breast cancer,
もし乳がんで患っている人がいるならば、友達とかの中で、
with any cancer,
どんながんでも言えることですけど、
they've got to get off of milk.
ぜひ乳製品をやめさせてください。
They are making it grow faster.
乳製品を取っているとそのがんがより早く成長することになっています。
This is a patient I had in Taiwan.
台湾で見たあるがん患者です。
You're looking at this part of her body.
その穴が開いてるのは胸の真ん中です。
I remember the first day.
初めて彼女に会った時。
It really looked bad.
見た目はすごくひどかったです。
It smelled like death.
また嫌な匂い、もう死の匂いがしてました。
It looked like death.
本当にもう死そのものを見てる感じでした。
But within a few days,
しかし何日か経ったら
this is what we had.
このようになってました。
What do we do?
何をしてこういう結果が得られたんでしょうか。
Well, some of you have it wrapped on your arms and on your hand.
みんなあちこちに貼ってあるものです。
Charcoal.
チャコールです。
That's all I had with me.
その時持ってたものはチャコールしかありません。
We'd mix up the charcoal and the flaxseed in the water.
チャコールと水と亜麻仁を混ぜて、
put it in a cloth.
生地に広げて、
and sit it right in this hole in her chest.
その穴が開いてたんですね。その中に押し込んだんです。
Then we made a large one and covered the entire area.
そして全体を覆うような大きい湿布を作りました。
It cleaned it up so nice.
そうするともうとてもいい状態になりました。
Now you just had a class on how to do it.
今湿布の作り方を学びましたね。
You will find an opportunity where you will need it.
自分あるいは誰かが必要とする時は絶対に会うでしょう。
I find the opportunities all the time.
もうしょっちゅうそういう場面にあるんです私は。
I was in the country of Zimbabwe.
ジンバブエ、バブエに行った時。
And this is what a young boy had on his leg.
ある青年の足にこういうものができてました。
We find that this insulin-like growth factor makes cancer cells produce 10 times faster.
このインスリンのような成長ファクターはがん細胞の増えるスピードを10倍速くします。
Again, a terrible looking thing.
これもまたひどい状態でした。
Always leaking, smelling terrible.
もう臭いし、嫌な液も垂れてました。
It was bad.
大変悪い状態でした。
So what do you do?
どうすればいいんでしょうか。
Well, we just covered it with charcoal.
チャコールペーストを作ってそれ全体につけました。
Takes up the inflammation.
そうするとこう腫れてたところ。
Takes up the smell.
と嫌な臭い匂いを。
Takes away the pain.
吸着してくれてまた痛くないようになりました。
Now in this case, did it take away the tumor?
この人の場合はその腫瘍なくなったでしょうか。
I don't think so.
そうじゃないと思います。
I went back to the States. I don't know what happened to it.
その場を、ね、離れて国に帰らないといけなかったから最終的には分かりませんけど。
But I can tell you one thing. Charcoal didn't hurt it a bit.
しかし言えることは塗って何か悪いことがあったわけではありません。
Dairy is the number one food allergen in the world.
乳製品は一番アレルギー反応を起こしているものです。
How many of you have that allergen?
どのぐらいの人が乳製品にアレルギーを持っているでしょうか。
Or maybe just a sensitivity?
アレルギーまでいかないでも体に乳製品が合わないという人はどのぐらいいるでしょうか。
Between 90 and 95% of you.
90から95%の人。
And you don't know it.
それは気づいてないかもしれません。
Because you think that stuffy nose, that headache, or that achy joint is just the way you are.
その鼻づまりとか頭痛とか関節が痛いのはそれは自分の持ち病だと思ってるだけかもしれません。
If a baby is sensitive to cow's milk,
もし赤ちゃんが牛乳に敏感な体であるならば、
And for some reason they're drinking cow's milk as an infant.
敏感であるけど飲んでいる赤ちゃんだったら、
Within 2 months, the body's putting out antibodies against that milk.
飲み始めてから2ヶ月のうちに体が抗体を作ります。
And it's going to start causing some problems with the child.
その抗体ができると体にいろんな問題がなります。
50 to 70% of the skin problems is related to dairy products.
子供のうちに出てくる皮膚の問題の 50% から 70% は乳製品に関係あります。
50 to 60 digestive problems.
消化の 50% から 60% は乳製品。
20 to 30% respiratory problems.
あるいはその敏感であるならば 20% から 30% は呼吸の問題が出ます。
We had a woman called Yuchi Pines a few years ago.
何年か前にですね、ある女性から電話かかってきました。
Her child always had earaches.
その子供は常に中耳炎になってます。
Always had a runny nose.
鼻水もいつも垂れてます。
Always had a sore throat.
いつも喉が痛いと言ってました。
So her doctor had scheduled her for some surgeries.
そこでお医者さんに見てもらってですね、これは手術しなければなりません。
Put tubes in the ears.
耳に筒を入れて、
Cut out the tonsils.
また扁桃腺を取って、
Cut out the adenoids.
またアデノイドを取り除くことになってました。
And so this woman, she called Yuchi Pines.
そのお母さんがYuchi Pines に相談しました。
Talk to Dr. Calvin Thrash.
アガサ・スラッシュ先生のご主人、カルヴィン先生に電話が行きました。
So she told her sad story.
私の子供はこうこうこうだって言ってました。
And he says, ma'am,Get your child off of dairy products.
彼がお母さん、その子供から乳製品を取り除いてください。
Because I know she's on them.
絶対に飲んでると分かってる。
Well, the woman got her off the dairy products.
お母さんがそのようにしました。
A week later, everything was fine.
1週間後にその問題はみんな解決してました。
Took the child back to the doctor.
そしてお医者さんに見てもらいました。
Doctor examined the child.
診察したら、
and said the medication's working.
彼が言ったのは、あ、よかったね、薬が効いてますね。
The mother says, I didn't give her the medicine.
そのお母さんが、いや、薬飲ましてないんですと言いました。
What'd you do?
じゃあ何をしたの？
I took her off of dairy products.
乳製品を断ったんです。
You know what the doctor said?
その医者さんは何と答えたと思う？
Yeah, that works too.
そうね、その手もありました。
Yeah. Whoa.
ちょっと待って。
If you know a child that always is suffering, especially in the head or the skin,
もしあなたの知り合いの中でです、子供が特に頭、耳とか鼻とかそういうところ、あるいは皮膚に問題があるならば、
10-day test.
10日間試してみてください。
No dairy.
乳製品を一切取らないように。
That's milk.
それはもちろん牛乳、チーズ、アイスクリーム、ヨーグルト、
and a thousand other places they hide milk in our food.
そして、いろんな食品にも含まれてますね。食パンとかお菓子、ケーキ、みんな牛乳入ってますね。
If the child gets well,
もしその10日の間に子供の症状が改善するならば、
Now you've got a decision to make.
そこでもう分かりますね。そして選択しなければなりません。
Forever keep them away from those things.
そういうものをいつまでも彼らに戻さないでいるか。
Or make sure you don't forget how to get to the doctor's office.
それかお医者さんへの道を忘れないことですね。
Milk protein has also been implicated in asthma.
喘息にも牛乳は関係あると言われています。
I've had a few people since I've been here talk, just mention the word asthma.
ここに来てからの間でも何人かにですね、喘息について聞かれました。
What would I recommend?
喘息の人にはどんなことを提案するでしょうか。
Eliminate the milk.
牛乳をやめてください。
It's as simple as that.
単純な話です。
You're going back toCow's milk versus human's milk.
人間の母乳と牛の牛乳を比べてみる話にちょっと戻りますが、
Just look at the nutrient makeup of those two things.
それぞれの栄養素のバランス見てみましょう。
Calcium.
カルシウムですが、
45 milligrams per 100 calories.
これは母乳ですね。母乳の100カロリーに対しては45ミリグラムのカルシウムが入っています。
Cow's milk over four times higher.
牛乳だったらその4倍以上ですね。
And each one of these nutrients,
それぞれの栄養素
far, far higher in cow's milk.
牛の乳の方が牛乳の方がはるかに多いですね。
Your body was not made to drink this.
つまり私たちの人間の体、このようなギョッとした栄養素の入っているものを取るようにできてないんです。
And it's been doing damage to you your entire life.
それは小さい時から飲み続けてるかもしれないけど、ずっとその害を受けてる。
I used to love it.
私自身はそれは大好きでした。
Two large glasses every meal.
毎食ですね、大きなコップ2杯飲んでました。
And it's also a very potent vehicle for diseases today.
また牛乳っていうのは病気を運ぶいい手段にもなってます。
Our animal kingdom is sick.
動物は今病んでます。
Matter of fact, they find that the prion, that thing that causes mad cow disease, can be passed through cow's milk.
狂牛病を人間に移すプリオンは牛乳を通して移すことができるというのが分かってます。
And that's something you don't want to get either.
絶対にプリオンを受けたくないですね。
One-fourth of the children in a part of New York called Harlem has asthma.
ニューヨークのある部分ですね、その子供たちの4分の1が喘息になってます。
Why?
なぜ？
There's a special program for poor people in America.
それはアメリカ政府の 貧しい人に対して特別なことをしています。
It's called Women's Infants and Children's.
その名前は女性、赤ちゃん、子供という言葉で呼んでます。
And you get free milk.
その人たちに乳製品がたくさん配られていきます。
Free cheese.
牛乳、チーズ。
Free fortified cereals.
シリアルにも入ってるんですね。
So they just stuff themselves with this.
その子供たちはこういうものを多く食べることになってます。
Until one out of four children has the asthma.
その結果、その子供たちの4分の1が喘息になってます。
Now this is another serious part.
これも深刻な問題です。
When you drink cow's milk, it breaks down to a thing called casomorphine.
牛乳を飲んでると、カソモルフィンというものに分解されます。
That's going to affect your character.
それを受けると品性にまで影響します。
And some doctors are pointing at the breakdown of milk to certain very common children's diseases.
まあ、そのものに敏感な人ですが、その子供にはある病気を引き起こします。
What are those diseases?
どんな病気でしょうか？
Well, things like autism and ADHD.
自閉症や ADHD に関係しているということです。
They're saying there is a connection.
関連があると思われているということです。
So my recommendation.
私の提案はこうです。
Get your calcium from the plant kingdom.
カルシウムを植物から取りましょう。
That's where the cow got it.
牛だってそこから取ってますから。
And stay as far away from milk as you can.
乳製品からできるだけ遠ざかるようにしてください。
And you'll be a whole lot happier and healthier because of it.
それは心も体もハッピーになります。
Okay. Now, I want to just tack on a little bit of the last program we had because I've got a few slides there.
ちょっとだけ前回の勉強の残りはありますので。
We ended up talking about the two-meal program.
2食について話しましたね、最後に。
But sometimes it's good to have a fast.
2食もいいんですけど、時によってですね、断食するといいです。
A fruit fast is a good thing.
果物だけの断食っていうのはあります。
And right now, it's grape season.
今、ブドウの時期ですね。
Go out and get a bunch of grapes.
ぜひ、試してみてください。
Eat nothing but grapes for 3 days.
3日間ブドウだけ食べてみてください。
Of course, only at meal times.
それは1日中食べてるんじゃなくて、食事の時間決めて食事として食べてください。
It's amazing what it can do for your body.
それは体にすごくいい影響を与えるものです。
Some people like to go on juice fasts.
またジュース断食っていうのもありですね。
Okay. And that's a fine thing to do.
それも素晴らしい。
Then there's the mono fast.
そしてなんていうのかな、一食品の断食っていうのもあります。
I just mentioned grapes.
さっきまあブドウを言いましたけど。
Once I went on to a nothing but potato fast.
必ずブドウじゃなくても自分の体験でジャガイモだけ食べる断食したことあります。
It allows your enzymes to rest.
その一食品だけに対してしか酵素を作らないでいいので、他の酵素がまたできるわけ、使わないで済むわけ。
But every once in a while,
たまには、
it's great to do a total fast.
完全な断食してみることもいいです。
Eat nothing.
何にも食べない。
Drink your water, though.
水を飲みましょう。
What are some of the benefits of this?
その得られる益は何でしょう。
Well, it helps control a lot of our problems. Flu, colds, whatever.
風邪とかインフルエンザの時にするといいです。
Why?
なぜ？
Now the body can use that energy it's using to digest food to fight your diseases.
普段消化をするために使われているエネルギーを使わないで済むので、病気と戦うところに回すことができるんです。
It can help clean out your liver, help it to rest a little bit.
また肝臓を休ませることができるので、肝臓の中の掃除もできる。
Does the same thing for the kidneys.
腎臓に対してもそう。
gives them a chance to rest.
あの、休ませます。
Because when we eat food, it's got to filter out the bad things that were in the food.
あの、食べ物を食べると、その老廃物っていうのをこう腎臓を通してフィルターされないといけないですからね。
Does a great job of cleaning out your colon.
あ、もちろん腸はきれいに助けになりますね。きれいにする。
And basically, our whole body, it will help.To detoxify it.
また体にある毒素があのこう出やすくしますね断食は。
This is talking about a total fast.
1日だけの完全に断食です。
Can help our eyesight.
目も良くします。
It can improve our breath.
あの息の匂いも良くなります。
It makes our minds more calm.
またあの心が落ち着くんですね。
It makes the senses more aware.
私の五感も敏感になります。
It helps clean the impurities out of our blood.
血液に入っているあの不純物を取り除く助けにもなります。
It increases our energy.
またエネルギー種になります。
And it makes us appreciate our food when we finally get back to it.
またあの一日休むことで今度食事するときはもっと楽しめることができます。
Now, how long are we talking about here?
どのぐらいの断食ですか?
Just one day away from food will do better than most medicines you can take.
1日断食すると、薬飲むよりは、薬飲んで良くなりたいという部分だけ、あの、断食で良くなれる。
3 days, no problem there.
3日でも大丈夫です。
Now, if you are very thin, you gotta watch it.
とっても細い体であるならば、それは気をつけないといけないです。
But at least one day, periodically.
でも定期的にですね、1日断食はとってもいいです。
We'll do all these things we just looked at.
今言ったその益は全部得られるのです。
Okay, I'm pretty much done.
だいたいこの辺で終わりです。